大吉ポッドキャスト一旦ここにいます。どうも博多大吉でございます。皆さんお元気だったでしょうか。第6回目の配信になりますね。この番組は今年の3月の末までやっていた玉結びにがっつりでもうっすらでもかすったかすりとだった、とにかく何らかのご縁があった方と私がおしゃべりするというそういう番組となっております。ということで先週に引き続き今週もゲストはアートテラーのトニーくんです。
はい、よろしくお願いします。
よ、お願いします。ありがとうございます。さあということでもうね、はい、前回で分かったでしょ、うん、時間ってあっという間に過ぎちゃう
あっという間ですね本当にな
のでもう慌てていきたいと思います、
はい。
まずは恒例の BGM の紹介からいきましょう。今日の1曲目はこの方の作品。こんにちは、アメージングやっちゃんと申します。大吉さんより一つ上のおっさんです。いえ、お互いおっさんです、キーボードの妻とクラリネットの妻の友達とギターの私でアマチュアですがバンド活動をしていたところコロナ禍になり活動休止に陥ってしまいました。活動休止前に私一人でパソコンで作った曲がたくさんあります。ライブ活動ができるようになった現在その作りためた曲を妻と妻の友人はポンコツなのでちょっと言い過ぎですよ、なかなか人前で演奏する、腕前になりません。大切に作った曲なのでどういう形でも日の目を見せてあげたいなと思っていたところ一旦ここにいますを聞いていたら楽曲を募集しているというではありませんか。ということでぜひぜひ使っていただきたく今回2曲送ります。番組中に流していただけたら嬉しいですということです。ということで今回思いのほか楽しかったというタイトルがついた曲をバックに今メールの方を読ませていただきました。すごいね、はい、奥さんと奥さんの友人とバンド組んでんだよ。
なんかカラオケの伴奏曲みたいな感じの歌詞がありそうな感じがしますね。
だから、ね、だから、はい、あるんだろうね、はい、きっと歌詞はね、はい、歌っているかどうか別にしてね、うんうん、アメージングやっちゃんさんの中では、
うん、
一つ上のおっさんってね54ですよ、うん、僕ら53の学年だから、うん、こういう言い方したらあれだけども、はい、世間一般の50代って、うんうん、なかなか老け込んでる人は多いよ
そうですよね、それは、
うんうんうん、でも多分アメージングやっちゃんは、うん、僕系と言ったらあれやけど、うんうん、老け込まないタイプなんだろうね、うんうん、見た目も若いだろうね。じゃないと妻と妻の友人とバンド組まないよ
確かに、
ねえ、
最後どうなるんですかね、その方向性の違いとかあるんですかね、こういうバンドはどうなんですか、
うん、ただ僕ちょっと気になったのはメールでね、うん、あの妻と妻の友人がポンコツなので冗談で書いてるんでしょうけど、うん、こういうことが続くと、うんうん、やっちゃんだけ追い出されるパターンあるよね
そのパターンもあるんです、
うん、妻と妻の友人だけでバンド組む可能性あるんでそこはお気をつけください、はい、ということでトーク中のバックにぴったりの思いのほか楽しかったっていうテーマ曲ありがとうございました、はい。さあ参りましょう。続きましてはこちら兵庫県からいただきました林道さんの作品です。
んあららら、だいぶテイストがありますよ、
初回のポッドキャストでおっしゃっていた楽曲の提供の件ですが恥ずかしながら自作品を送らせていただきました。楽曲自体は1988年にカセットテープのマルチで撮ったものです。なので音は悪いです。ウルトラセブンの作曲家冬木徹さんが好きだったのでそのイメージで作ったつもりでしたが友人からはラジオ番組のエンディングでかかる曲みたいだと言われ、うん、以降誰にも聞かせることなくオクラにしていたものです。先ほど玉結びファンの妻からこのポッドキャストのことを聞き番組のエンディングにどうかなと思い、誇りを払ってお送りした次第です。素人録音なのでお耳汚しではありますが、40年前の作品を成仏させてやっていただけると嬉しいです。すげえ1988年って私ですらデビュー前だよ。
あ、本当ですか、うんうん、
私超ベテランだよ今実は
確かに
吉本
の中で
上から数えた方が早いって言われてる。すごいな。
なんかその80年代のシューティングゲームの音楽みたいな感じじゃないですか、はい、イメージ。
ちょっと個人的にブルボンさんに送りつけてみようどういう反応返ってくるか
確かに
世代が一緒だから
そうですよね。かっこいいですね。
この当時ねカセットテープのマルチっていうからいろんなデッキをこうつなぎ合わせて撮ったんだろうね。いや40年ぶりにありがとうございます、うん、ただラジオ番組のエンディングでかかる曲かなこれ。
その例えはどうだったんですか、
うん、少なくとも玉結びではかからない感じかな、
ね、
だから当時はそういうなんかちょっと尖ったっていうか、うん、サブカルに特化した番組も多かったんだろうね、うんうんうん、 さあそしてもう一個いきましょう。次はラジオネーム漫画枕さんの作品です。どうぞ。放送開始から玉結びをずっと聞いていたのですが、メールさせていただくのは今回が初めてですね。本当今まで本当にサイレントリスナーありがとうございます。ポッドキャストを始められたということを聞きましたので早速聞かせていただきました。すると番組で流す音楽を募集しているではありませんか。長いこと自宅録音をしている僕にはどこにも発表していない楽曲が山のようにあるので、これは良い機会と番組で聞いてもらえれば嬉しいなと思いお送りさせていただきました。花の論理とベッドサウンズシャープ2という2曲を送らせていただきましたということで、今回は花の論理を三船くんセレクトで今流させていただいております。サンプリングとかそういったことは一切行ってないですし、権利とかも特にこだわりとかありませんので、一部分を切り取ってループさせちゃったりしても一向に構いません。聞いていただけたらそれで満足です。これからも楽しみに聞いています。よろしくお願いしますということで、自宅録音が趣味、でどこにも発表してない楽曲が山のようにある。
よかったですねこういう場があって、ね、
うん、嬉しい嬉しい、うん、いや今ね喋ることがないとかじゃなくて、うん、結構先週も今週もさ、うん、時間がないで慌ててるから、うん、一旦落ち着いてみようと思って一旦 BGM 聞いてみよう、
は
い、
そうですね。
なんか歌ってない、うん、歌ってるよね。
茶色いなんとかはいます
で、なんだったんだっけ、なんかそういうやってないっつったもんね、
はい、
なんか音入れたりとか、うん、
サンプリングじゃない
サンプリングとかしてないって言ってたから、はい、ご自身の声なのかな、うん、漫画枕さんの、うん、素敵なご趣味だね。なんかでもハードルちょっと高いよね、音楽ってね。
いやそうですね、
アートならさ、はい、絵描く方趣味やったら、はいはい、いつか人に見せられるじゃない、うんうんうんうん、個展とかやって、うん、
はい、
とか家に飾って、うん、はい、あこれ、はいはいはいはい、私描いたんです、うんうん、ありやけど、うん、曲はね、
確かに発表する場ってなかなかないですね。
ね、
ツイッターとかインスタとかでもなかなか難しそうですもんね、うん、音楽だと。
だからデータが重いとかね、うん、そんなのもあるでしょうし、うん、偶然予想って聞かせて、
これ確かに
これ俺だよとかも言いづらいしね。
う
ん、
そうっすね、うん。
そういったね、受け皿にこの番組がなれればいいなと思ってますね。うんうん、改めまして漫画枕さんありがとうございます。ということで今週もね素敵な楽曲3曲紹介させていただきました。それではここからは後でらトニー君と喋っていきましょう。その前に今週もジングルを一発入れておきます。こんにちは、マノスケと申します。玉結びより引き続きポッドキャストでお声が聞けて大変嬉しい限りです。武道館にも行きましたよということでありがとうございます。さて私は仕事の傍ら細々と音楽活動を行っているものです。ポッドキャストの初回放送を聞き、番組で使用される音源を募集されるとのことで、ざっくりとしたもので恐縮ですが、深夜の勢いで制作いたしましたので、お送りさせていただきます。ジャンルで言うと、ファミコンや MSX のような、いわゆるピコピコ系、一般的にはチップチューンと呼ばれるものになります。番組タイトルである大吉ポッドキャスト、一旦ここにいますを口ずさめるようなメロディーに落とし込んだジングルで、音源はごくシンプルで短めのものと、呼び込みくん風バージョンの2パターンを送りましたということで、今回は三船くんの、好みで呼び込みくんバージョンを聞いてみましょう。ということで今週はマノスケさんのジングルから番組スタートです。なんだろうね、吸ったことないけど水タバコって吸ったらこんな感じなのかな、はい、イメージ、
あーイメージ確かになんか言わんとすることは分かりました。
なんかね、サイケな感じあるよね、
情景が浮かびました。確かに
そう、うん、だから先週もお伝えしたけど、トニー君ってね、うん、40歳で、はい、まあね、世間ではもう中年って呼ばれるかもしれないけど、はい、私から言わせたら12個下だから、
うん、あ、そうか、ちょうど一回り下
って話でしたね、うん、一回り下だから、はい、だから、はい、なんだろう、あんまり懐かしいと思う、うん、今のピコピコ。
いや懐かしいですよ。
あ、本当、まだ大丈夫、はい、
全然。
そっかそっか、うんうん、じゃあ40代以上までなら大丈夫だね。
大丈夫だと思います、
この音楽はね、はい、いやでもすごい素敵でしたよ、うん、ね、だから普通のお仕事とね、兼業で音楽活動もされてるんですね、うん、ということでジングルマノスケさんありがとうございました。
ではトニー君の話題に戻りたいと思います。
はい、
先週ね、前回の配信ではトニー君が、はいはい、大学生アマチュア時代に M1 に挑戦して3回戦ぐらいまで残ったと、はい、うんうんうん、はい、でその勢いに乗って吉本の NSC に入ってきた、はい、
ですね、はい、
来たものの、
来たものの
実は
まあまあパッとしなかったですね、やっぱり。
どんな、何人ぐらい入ったん吉本？
僕らの時には NSC12 期生で東京は600人ぐらい入ったって言ってました。
600人
で卒業できたのが120人。
それ500人近くは どこに行くの？辞めちゃうの？
辞めちゃうか、卒業公演っていうのがあって、卒業公演に出れないとそのままもう終わり、うん、卒業公演した人だけがそのまま預かりになるっていう、
吉本に、はい、まあ、当時は多分契約とかもないけど、
なんかその後ちょっと契約みたいなのしましたね。残されてその120人ぐらいだけ、うんうん、それ以外はもうさよならみたいな。
そうね、僕らは、はい、福岡吉本だし、はい、NSC 知らないし、うんうん、全く仕組みが分かんないから、はい、吉本に入るってなった時に言われた条件が、はい、当時のね、はい、大和銀行に口座作ってこ
う
言ったの。
おお、どういうことです、うんうん、
でそこに口座作ったらもう吉本の所属とみなすみたいな。
へえ、
だ大和銀行がリスナーに合併されるときはちょっとゾワッとしたもんね。
なるほど、
え、契約変わんのかな、
吉本じゃなくなっちゃうんじゃないかみたいな。
やったけど、うんうん、そっか、いやだから500人600人入ってきて、500人はじゃあ、はい、
そうそう、
ある程度振り落としてんだ吉本も。
はい、なんかあの放送作家の先生とかがいて、うん、その枠を持ってる、卒業公演に出せる枠を、でそこに選んでもらえないと卒業公演出れないので、うん、もうはいさようならみたいな。一応僕らは引っかかったので、卒業公演出させてもらえたのでっていう形でしたね。
僕全然知らなかった、それなんかね、入ってからクラス分けがあって、うんうんうんうん、優秀なやつはとっくらみたいな、はいはい、で ABC とかあるって聞いてたけど、はい、僕卒業したやつは全員吉本に入れるぐらい思ってたけど、
そうだから卒業公演に出れないっていう、その卒業できない人もいるって感じだったんですね。
なるほどね、
はい、そうでした、この時は。
でもそういうね、まあ、厳しいのかどうか分かんないけど、うん、まあ、当時のね、はい、皆さんに言わしゃ、うん、厳しい関門を勝ち抜いて、
うん、吉本、はい、一応吉本の芸人にはなれたってことにはなれましたね、
うんうんうん、
は
い、でどういう活動してたの吉本の。
なんかその時はシアター D っていう 1ヶ月に1回ライブがあって、うんうんうん、そこに出るんですけど、うん、もう1分しか出番なかった。月に1回1分っていう、1分ネタをやるみたいな。
厳しいよね。
厳しかった。
これなんでかというとね、人数がもう多すぎてね。
本当そうです。
多分その時代は特にね、うん、
はい、
だって20組出してあげるっつっても、うん、1組が3分寝てたらもうそれで60分だもんね。で若手のイベントなんて大体45分ぐらいであげろみたいなやつが多いからね。
そうそうそう、
はい、いや
そうなんです。
で、
うん、
何年ぐらいやったの結局。
1年半やってちょっと、まあ、うん、まあその時にもうアートテラーっていうのをやり始めてたので、こう二足のわらじで悩んでた時に最終的に僕はアートテラーの方に行こうと思って、相方にちょっと辞めたい、うんうんって言って、うんうん、そしたら相方は自分の弟と組んだので兄弟コンビにその後なるんですけど、う
ん、あ、コンビ替えするんだ。
はい、僕だけこう辞めさせてもらうっていう感じでしたね、う
ん、で芸人やりながらアートテラーやってたっていうのはどういうことなの。
まあ、そもそも、まあ、アートに興味持って、うん、であのミクシーって当時全盛期だった時に、
うんうん、あったあった、
ミクシーでアートの日記を書いて、展覧会の記事みたいなの書いてたんですよ、
うん、
もともと映画が好き、あの前回にも言って映画が好き で
だから大学時代ずっと映画三昧だったでしょ。
で映画のレビューを書いて、それこそ放送研究会のサークルの部屋に置いとくと、うん、みんながそれを参考にしてくれるみたいなのをやってたんですけど、
小さな小さな有村昆さんみたいなことをやってた
んですね。当時やってたんです。10段階評価みたいなのしてて、
うんうん、
それがまあ美術に興味持って、
それは大学から急に美術に興味持った。
はい、大学4年の時に、それも相方の影響なんですけど、うんうん、相方がまず海外に、相方はお金持ちなので、うん、親のお金でイタリアに1ヶ月行ってて、うん、その時はもうコンビあの活動中止なんですね。だいたい相方がサマースクール行くってなると、うちらのコンビは休止があるみたいな、うんうん、でその時はイタリアに行って、イタリアのフィッツィ美術館に行って感動して帰ってきて、相方が、
うんうん、
なんかこれから美術の時代だみたいなこと言い出したんですよ、
うんうん、
急に久々に会った相方が、
うんうん、
で一緒に美術館行きたいって言われたんですけど、
うん、
僕ら千葉に住んでて東京の美術館行きたいって言われて、
うん、
でもまあちょっとその時映画がやっぱ好きだから映画にお金使いたかったんで、うん、そしたら相方があのお金出してくれるって、うん、交通費と展覧会代出すから一緒に行こうって言って、
うんうん、
行ったのがまあ本当に最初の美術の出会いみたいな感じ、
うん、で最初からわって思った
の。いや、やっぱりその一番面白かったのは、その相方がその絵を見て横でボケるんですよ。なんかこうアテレコするとか、
まあ、要
する
に写真で一言
みたいなことをやって
的なこと、うんうん、
それが非常に面白かったのと、うんうん、それから17世紀 の, そのオランダの絵画の展覧会だったんですけど、
うんうん、
農民の絵が描かれ、うんうん、農民のこう日常を描かれてる絵があるんですけど、うんうんうん、 それを見てた時に僕はネタは作ってたんですね、ツッコミだったんです、
うんうん、
でなので多分大木さんも分かると思うんですけど、うん、あのギャグ漫画とかコメディ映画とか見てる時って分析しちゃいません、
うん
うんうん、こういう伏線だなとかこうだ
な、
でその農民が見てるとかなり笑いが散りばめられてるんですよ。あ、こうやって笑わせたいんだなってのが分かって、うんうんうんうん、あ面白いなと思って見てるんですけど、うんうん、周り見たら、うん、そのマダムたちが、うん、なんかこう感心してるじゃないですか。それを見て、あすごい 色使いが綺麗だわみたいな、
うんうんうん、
いやなんか笑ってあげないとかわいそうだなみたい な、うんうんうん、なんかせっかくギャグやってるのに全然、うんまあ、美術は何を思ってもいいよって今思ってはいるんですけど、
うんうん、
それってこう漫才やって見てるのに、
うんうんうん、
いやなんか立ち位置が左右対称で美しいわとか、なんか衣装が綺麗ねって言ってるような感じで本質じゃない気がしてて、うんうん、だからこう美術ってすごい笑いちゃんと取りに行ってるんだなっていう、だから美術面白いなと、それからもう一個はちゃんと説明する人がいた方がいいのになって、なんか同時に思ったのはスタート地点な気がします、
ね、だからこの絵ももうすごく分かりやすく言うけど、うん、みんな綺麗だねって言うけど、うんうん、よく見たらなんか変なもん持ってませんかとか、
そう結構面白いことやってるよみたいな、
うん、でそれを言う人がいないから、う
ん、言おうと思って、それで、うんまあ、ミクシーで展覧会の記事を書いてたんですよ、
うんうんうん、
それが映画の時はやっぱネタバレしちゃいけないけど、
うんうん、
めっちゃ書けるなみたいな、好き勝手面白いこと書けるなみたいな、
そうね、だからあとはもう見に行って確かめてくださいだからね、うんうん、
ってやってたらなんかどんどんどんどんその最初はまあミクシーですから自分の友達しか見てなかったんですけど、うんうん、だんだん美術好きの人が僕の日記読んでくれるようになって、
う
ん
う
ん、でこの話を実際聞いてみたいって言ってくれる人が増えてきたんですけど、うんうん、僕は全く美術界につても何でもなかったので、
うん
まあ、やれたらいいなみたいな、うんうんまあ、美術会館でお話するなんてできるわけないと思ってたんですけど、
うんうんうん、
あまりにその1年間ぐらいそういうのが続いたんですよ、こう、うん、記事を書いては話聞きたいって人が出て、うんうん、ダメ元で頼んでみようかなと思って、
うんうん、
その時に横浜美術館で、うんシュルレアリズムの展覧会があって、これだったら喋れるなっていう自信があったんですよ、
うんうんうんうん、
それまでは一応書いてはいるけどめっちゃ調べて書いてるんですよね、
うん、
だからこう人前でこう空で喋れる気はしなかったけど、
うんうんうん、
まあそれならいけるなと思って、ダメ元でじゃあ横浜美術館にお願いして、
うん、
あのちょっと喋ってみたいんですけど、うんうん、他のお客さんには迷惑かかんないようにするし、うんうんうん、隅っこの方でこそこそっとやります、
うんうん、
何人ぐらい来ると思いますかって言われて、うん、まあ5人来ればいいかなだったんです、
うんうん、
その時200人ぐらいが読んでくださってたんですけど、
うんうん、
当時それこそ月1ライブやってて、うん、ライブというか出させてもらってて、
シアター D ね、
はいうん、あのチケットノルマがあるんですけど、
うんうん、
誰も買ってくんない
んです、まあね、
当たり前じゃないです、
うんうん、
でもその200人の方はその、うん、お笑い芸人なのに美術を描いてるっていうことに褒めてくれてて、
うんうん、
だからこうお笑いも見てみたいって言ってはくださってるけど、
うん、
まあ買ってはくれなかったんです、
チケット、まあ、
まあしょうがない、
まあそれはね、は
い、なので、うんうん、200人のうち結局ライブ、うん、お笑い僕の本業であるお笑いにも来てくれないって言ったらちょっと語弊ありますけど、
うんうんうん、
だから5人来ればいいかなと思って、うんうん、5人ぐらい来ると思いますって言ったら、
うんうん、
あのじゃあいいですよって美術館が OK してくれて、
うんうんうん、
じゃあできることになりましたっていう告知をしたら、
うん、
結果40から50来てくれる、熊本とか奈良からも来てくださるって話になって、嬉しかったんですけど、
うんうん、
いや僕芸人なんだけどなこっちの人じゃないんだけどな、
やし美術館側もちょっと規模がでっかいから、うん、
それで
なるよね、
はい、それでちょっと話が変わってくるんで、
うん、
一回ちょっと話し合いたいって言われて
そう、ねはい、4、5人でやるんなら隅っこでやってなさいよやけど、はい、4、50人連れてきたらね、
そうすると他のお客さんもなんだなっなっちゃうって言われて、うんうん、それであのその横浜美術館の方にお会いして、
うん、
そしたらあの部屋貸してあげるんで、
うん、
そこでなんかやったらみたいな、公演みたいな、だから最初はもう僕は適当にって言ったらあれかもしれないけど、うん、アドリブでやる予定だったのがなんか結構1時間ネタを作んなきゃいけない状態になって、うん、ライブやる感覚になって、
しかもね全国各地から来てくれるんやったら下手なもん見せないし、ね、
れないし、そうなってでやることになったんですけど、その時はまだ、うん、あの芸人としてやってるんで本名でやってたんですね、
うんうんうん、
でそれを、まあ、たまたま見てたあのコアモテ学芸員がいて、うんうんうん、なんかその初日に行った時に、
うん、
全部準備してじゃあ、うん、いざ本番って時に、うんうん、急に見たことないそのコアモテ学芸員が来て、
うんうん、
関西弁の、
うん、
なお前かなんかおもろいことやるやつはみたいな感じでこうちょっと圧もすごかった、うん、
ちょっとアップかましてきた
よ、うんうん、誰だこの人で学芸員とも思ってなかったその時は、
うんうん、
変な人来たなみたいな、
うんうん、
でその人はずっと後ろで張り付いて見てたんですけど、
うん、
全部終わった後に、
うん、
おもろかったぞみたいな、
うんうんうん、
だからこれをレギュラーでやってこうみたいな、 うちの美術館で。ほうほう。最初はだからそのミクシーの方向けにしかやってなかったんだけど、うんうん、これをもう美術館のイベントにしたいって言ってくださって、
横浜美術館で定期的にやろうよ、
はい、へー。でその時には、うん、あのギャランティーが発生することになったんです、その時に。
おうおう、いくらか払うよと、なんぼか。
でこれちょっと本当今だからこれ許されなかったら後で謝りますけど、うんうん、吉本通してないし
まあね、
はい、うん、まあそのちょっと入ってくるっていう、
まあまあ、
う
ん、いわゆる闇営業、
営業今で
こわもての方ですよね
そうそうそう、
ちょっとその方の身元もねちゃんと吉本も把握してないそんなこと美術館の仕事って
そう
当時は大丈夫だったよ、う
ん、それで、あのなので名前を決めてくれって言われたんです、その名義を、
はいはいはいはい、
ツインツインでコンビの大山敦志とやる、うん、やらなくて、うんうん、って言われて、うん、あ、じゃあなんか考えますって言った時に、うん、その人が、うん、よし決めた、美術漫談師ってどうだって言われたんですよ、
うんうんうん、
でもちょっとダサすぎてじゃあすいません考えますって言って、アートのストーリーテラーでアートテラー、
アートテラーを名乗り出して、
はい、でそこから始まって、うん、しばらくはその、まあ、展覧会って大体3ヶ月に1回しかないので、
うん、
3ヶ月に1回呼ばれてネタやってっていうのが1年半ぐらいこう並行してた時期がありますね。
だシアタリーは相変わらず1分、
はい、
でも展覧会の仕事は、
はい、
やればやるほどまあ手応えもあるし、
あるし、しかも1時間喋れるし、うんうん、でもその時はまだこれをやることによってコンビのファンになってくれればいいなって、うんうんうん、まだやっぱりその芸人が主軸だった時代はありましたね。
でもそれが、まあ、いつの間にかというか、
だんだんそうですね、うん、きっかけは、うん、ですね、木下貴則さんっていう洋画家が いるんです。その展覧会があったんですね、
うんうんうん、
結構まあなんだろう、いい絵を描くというかこうおとなしい絵を描く作家さんなんですけど、うんうん、まあ、昭和30年代のなんか週刊朝日の表紙絵を描いてたような、うん、すごい上品な方の絵なんですね、
うんうん、
でこれで1時間でどうネタを作ればいいんだろうっていう、なんかフックがあんまなかったんですけど、なんか担当の学芸員さんがこの人足フェチだと思うんだよねっていう、まあ、このヌードの絵とか見てる、でその話したら面白いと思うよって言ってくださったんですよ。で僕の仕事のいいところって学芸員さんたちってそのファクトチェックが大事なんですね。こう思うとか言えないんですよね、仕事柄。でも僕は別に好き勝手言えるので、なるほど、じゃあ足フェチっていうことでネタを作ろうと思って足について調べて、いざ本番迎えたらやっぱ昭和30年代の週刊朝日の方だから年配の方ばっかりお客さんだったんですよ。ちょっと商店の客層みたいな感じ、
うんうん、
あ、これはちょっと今日ネタ足フェチの話とかするけど受けんのかな、うんうん、でももうパワーポイント作っちゃったしと思って、うんうん、いざやってみたら、うん、まあ、めちゃくちゃ受けたというか、うん、すごい笑ってもらえて、
うんうん、
で目の前でこう僕の話を熱心に聞いてた老夫婦がいらっしゃったんですけど、
うんうん、
この人たちがこのどういう反応してるのかな、実際僕は前座なので今本物見に行ってほしいっていう形だから、じゃあ皆さん見に行ってくださいって言って、その見に行ってるところをこう衣装を着替えてちょっと変装してじゃないですけど見に行ったら、さっきの老夫婦が絵の前でちょっと論争してて口論をしてたんですよ。あ、なんだろうと思って聞き耳立てたら、その僕が紹介した絵の前で、この絵はあのトニーさんがさっき言ってたけどすごいスネフェチだと思うってこう夫の方が言ってて、たら奥さんの方が、いやいや何あなた話聞いてたの、モモヘチだと思うって言って、スネフェチかモモヘチかで論争してたんですよ、
足のパーツの向こう側にねもう一個先に行ってるんだ、
それを見た時に、なんか自分言うのもあれですけど、なんていい仕事をしたのかなって言ったら失礼ですけど、なんかそのこの話しなかったら多分この絵の前でそういう足を止めることもないし、こんな、なんか会話も生まれなかったので、
ご夫婦の中でね、
はい、こういうことやれるのってで面白いなってなんかその時に思って、僕お笑いもすごい好きで今でも好きなんですけど、お笑いってなんかその考えさせられるネタってあんま僕は好きじゃないというか、なんか何も15分笑ってなんか楽しかったで帰ってほしい、でもなんかでもそれって何も残んないなってなんかちょっと一方で思ってた中で、アートの話したら残ってくれるんだって思って、これを極めていきたいなってって思って今ここにこうずっと流れてきてる、
ね、でちなみに相方さんはもううんって言うたん、はい、解散しようと
かだった、その時は言ってくれたんですけど、でも全然あの、まあ、弟と組むからっていうので良かったんですけど、一緒に同居してたんですが、相方がまあ家出てく時の最後の一言が、ドア閉める最後に言われたのが、まあ、あっちって言われてたんですけど、でも俺あっちで面白いと思ったこと一回もないんだよねでドア閉められてすごいショックを、あ、そういう風に思われてたんだ、
まあな、もう、まあ、別れを切り出された側やからな、最後になんか、はい、言ったんかもしれんし、はい、本当にそうやったかもしれんからあんまり言えないけども、
そうなんだから、まあその後
今もやってんの、その
はい、今ちょっと一応再結成じゃないですけど、たまにやってはいるんですけども、舞台出るほどじゃないですけど、
でまあでもいろいろ海外とか行けないの、その子、
そうですね、うん、で8年後にお会い、まあ、また再会した時にアートテラーやってるっていうのも見てくれて、うん、あの面白くなったねって言われましたので、そうよかったいや、ね、やってきてよかったなと思いました。
会ったことないけど君も頑張りたまえと私は言いたいけどねお互いね、はい、まあでも人生まだまだ先長いんでね、はい、その元相方さんがさ、うんうん、どうなるかもね、これもまた人生の楽しみでございますよ、はい、さあということでいろいろ言ってきたけどさ、はい、メールとか全く紹介しないから行こう、
はいはい、
大吉ポッドキャストでは水曜玉結びから引き継いで皆さんから届いたモヤモヤをお焚き上げしております、はい、ということでもう早速トニー君と行きましょう、はい、はがきで来ております。ラジオネームは金閣寺まりもさんかな。こんにちは。私は美味しい店を教えてくださいにモヤモヤします。人によって好みが違うのでどうだったと聞くとうーんと言われるとモヤっとしますと。どうかこのモヤモヤの、お焚き上げをお願いしますということですよ、う
ん、どう？あ、でも僕もだからよくいい美術展何がおすすめですかって聞かれたりするので、うんうん、その時には必ず何が好きですかまで聞きますよね。だからどういうジャンルが好きですかみたいな、
はいはいはいはい、
だからやっぱりそこ聞かないと、うん、なんか日本美術好きな人に西洋美術勧めて、うん、ピンとこないって言われてもなみたいになるので、うんうんうん、
分かる分かる、は
い、うん、なんかそのやっぱりいいお店ってのは確かにその漠然としすぎてますよね。
だから僕らが一番困るのが、うん、うまいラーメンを教えてくれうまいもつ鍋を教えてくれ、はいはい、うまい明太子を教えてくれって言われるけど、うんうんうん、いや知らんやん。それはもうね、金閣寺まりもさんがおっしゃる通りで、うんうん、あなたの好みを知らんから、うんうんうんうん、
そうですよね、う
ん、でゴニョゴニョ言うとなんかサービス精神ないなみたいなこと言われるから、うん、だからねこれ私いいのしいいこれいいなと思う答え方をうちの相方が言ってるのがあるんやけど、うんうん、飲食店に関して美味しいお店教えてくださいって言われた時に、うん、花丸が必ず聞くのが、うん、その前に何食べてますって聞くのよ。
その前、その日の、うん、
その日の、
はいはいはい、
その私が紹介したお店に行く前、例えば前日の夜何食べていきますって聞くの。でもし焼肉行くんなら、うん、お寿司にしましょうかと分かりやすく言うとね、
なるほど、
そういうふうに私もプラン考えるので、うんうんうん、もうちょっと具体的にくださいっていうの、うん、あ、
それはでもいいですね、
うんうんうん、最初聞いた時は、うん、めんどくせえ男言ってやれよ好きな店よと思ったけど、理にかなってて、
確かに
そのぐらい本気でこっちも向き合うし、うん、教える限りはね、うん、っていうメッセージもあるし、
あ、それはいいですね。
実際そっちの方がいいしね、
うんうんうん、
だから豚骨ラーメンどこですかって言われたら濃い系がいい、うん、薄い系がいいとか、うん、そんくらいしか聞かないかったけど、うん、僕は、うん、花丸さんのそれを見て実際それを言われると聞いた方もちゃんと答えるか、うん、諦めるか、
なるほどなるほど、めんどくさいな、うん、めんどくさい聞いちゃったなみたいな
両極になるからこれね、金閣寺もありますおすすめですよ、うんうん、いろんなあなたの好みとか、うん、その日のお昼は何食べてますとか、うん、そういうのを聞くことによってね、ちょっと質問を投げ返すのはいかがでしょうか、うん、ということでお焚き上げでございます、はい、もう一ついけるかな、うん、ラジオネームが匿名希望さん、東京の方からです。こんばんは、まあ、こんにちはかもしれない、おはようかもしれない今日はぼやきというか愚痴というかという話を聞いてもらいたくてメールしました、先日仕事の約束を子供の急病でドタキャンしました。この時点で私が悪いのですが、お客様と私の間に入っていた会社が誤ってお客様にお金を請求してしまいました。それに気づいたお客様が私にメッセージをよこしてめちゃくちゃ怒られました。もちろん私が悪いので誠心誠意謝罪した上で間に入った会社に確認しますと返事をしたのですが、うん、その後も怒りが収まらないお客様は立て続けに納得いかない、うん、こちらが振り回されて迷惑だと複数回お怒りのメッセージを送ってこられて、私はサンドバッグ状態、謝る言葉のバリエーションもなくなり、ただ申し訳ございませんを続けるだけしかできませんでした。結局このお客様のお怒りは3日間続きなんだか落ち込んでしまいました。自分が悪いのですが、自分ではなく子供の病気だし、私が直接請求したわけじゃないしと怒られすぎて逃げ道を探し始めています。ああもやもやして、どう気持ちを元に戻せばよいか迷走中です。お焚き上げお願いしますということですけどね。いるんだよね、こういう。だから一方的にね、はい、お客様を悪く言うことはできないけど、うんうん、3日も怒んなくていいじゃん
そうで2回寝てるとですよね、その間に。 それでも目覚めてもリセットされないんですね。
っていうかさ、うん、送ってこられたやろメッセージを、これメールってことよね、うんうん、俺電話ならまだ分かんのよ、
はいはいはい、
カットになってついとか、うん、メールって冷静にならない
なりますなります。
いやそれでも静まらないだ、よっぽど本当にダメなことを間に、うん、入った会社がしたのか、うん、 果よっぽど腹に据えかねる何かがあったんですよ、
うん、でもなんか誤りのバリエーションの言葉がないっていうのはよくわかりますよ ね、こんだけ謝っても無理ならもう無理ですもんねっていう、うんうんうん、
だからもうあとはもう回数重ねるだけだよ、うん、申し訳ございませんをもう積み重ねるしかないと思うし、うん、はい、こういう言い方したらあれかもしれないけど、うん、向こうも、うん、もう違うことで怒ってるじゃない
。あ、はいはいはいはい、
言ったら怒ってることに怒ってたりとかするからもう意味合いが変わってるから。
確かに確かに、
この人のお怒りの言葉は、うんうんうん、だからこっちだって意味合い変えて申し訳ございませんよ、才の瓦で積む石のようにもうね、うん、何も考えず積んでいけば、
うん、そうしかでもしかないですよね。
しかないと思うし、
逆にまだ続いてるんですかね、もう3日で一応収まった。
あ、この方は収まった。だからでこの匿名希望さんが引きずっとるんよ、
う
ん、
あ、そういうことですよね。
もったいないって、うん、そんな時間は
本当ですね、
うん、
これがまたどっかに行っちゃいそうですもんね、この怒りがなんか、
う
ん、
そうそう、うん、だ僕もなんか自分でね、こういう目にあった時に思うのは、うん、はい、あ、向こうがストレス発散できたんならもうそれでいいやって思ってるのね。だから赤江さん流で言うと一個得積んだと、
うんうんうん
う
ん、
向こうをちょっといい気持ちにさせたんだから
はい、はい、
うん、まあ、お互いこれでね、うん、あなたはすっきりしたでしょ、私はこれで徳を積みましたそれで OK ですっていうふうに私は考える方なんですよ。
ああの、だからドミノの流れを止めるみたいなことですね、自分のところでみたいな、
うん、そうそうそう、はい、もう負の連鎖はもうここまでっていう、はい、こっから先は私が徳を積むことによってリセットさせますみたいな考え方なのでね、ぜひ匿名希望さんにもその考え方ちょっとお試しいただきたいですし、くれぐれも引きずらないように、うん、こんなのもうね、犬に噛まれたって言ったら犬に悪いよこんなのは
確かに、
まじで突風が吹いたぐらいの、うんうんうん、感じでいいんじゃないかな、うん、ということでそういうね、はい、なんかやり場のないモヤモヤもね、どんどん送ってきてください。お前たち自分たちの話ばっかりで全然メール読まないじゃないかというモヤモヤをね、うんうん、今募らせている方も多いと思いますけども、それも含めてのポッドキャストだと思っておりますので、これからも一つよろしくお願いいたします、はい、ということでお焚き上げです。はい、ということで、はい、駆け足だったね、うん、あと2分だって制限時間、はい、
なんとか間に合いましたかね、じゃあ、うん、
なのでね、はい、本当はね、
はい、
最近流行ってるのよ、花丸大吉の間で、はい、本当はねっていうこれをいつかね漫才のネタにしようと思って今作ってるんですけど、はい、本当はねおじさんっていうやつが、まあ、本当はね、はい、もっと話したくて、トニー君と、うん、
あ、はい、
僕が飲み会で聞いた現代アートの話がめっちゃ面白かったの、
うん、ああ、はいはいはい、
だって誰が見てもって言ったらあれだけど、うん、僕にセンスがないのはわかるけど、うん、それさっぴいても、うん、なんじゃこれっていう絵が何十億っていう値段で取引されてる、うんうん、この仕組みを教えてくれと言ったら、うんうん、俺聞きながらね、はい、酔った勢いで、はいはい、トニー君もさすがにこれ答えに詰まるかな、はい、だってこれ感覚の問題だからと思ってたら、あるのよね、うん、理由が、
はいはいはい、
ちゃんとあるの。だからこれを次のポッドキャスト、はい、次回ゲストに呼んだ時に説明していただくということを約束にして、
はいはい、
トニー君とはここまで、
はい、
とさせていただきます。一旦ここまででございます、はい、ということでいかがだったでしょうか。6回目の配信はこんなところでございます、全ての宛先は一旦 @tbs.co.jp 一旦 @tbs.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしております。ということで本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
もう本当にまた次回ね、はい、必ず近いうちに来ていただきたいと思います、はい、お相手は博多大吉と
アートテラートニーでした。
ではまた次回。
TBS ラジオポッドキャストで配信中、
ゼロプリーラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリーラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。おならが出ちゃったことを何て言いますか。
フレグランスバズーカ。
ちなみにおしゃれではないよ。
セラピーラジオ。
笑ってるや
ん。こんな感じになります。
笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。
ゼロアートゼカ、
お前
ゼロプリアート
なんで言った。
とにかく聞いてください、ゼロプリで検索。
ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた
ゼロプリレディオ